遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。まあ前回も言った通りね、これを収録してるときはまあギリギリ8月なんですけども、はい、アップされる頃は9月ということで、まあ秋がねもう近づいてか、まあ秋になりました。で一応8月にの本当に終わり頃なんですけど、涼しい日がねちょいちょい出てきて、ああ秋になってくるのかななんてやっぱり思い始めてきましたね。まあそれでもクソ暑い日もあったんですけど結局ね、クソ暑い日なんかガチャガチャになってきましたね。なんで暑い日は暑いし、涼しい日はなんか涼しいしみたいな。ってことでエアコンもですね、僕の部屋のエアコンがつけたりつけなかったりっていう日がやっぱりありますね。昼間はまだ暑いんで、多分昼間なんかに部屋にこもってる時はエアコンつけながらモンハンしたりするんですけども、夜かな、夜はやっぱりつけなくても良くなったなって感じはしますね。それぐらい涼しくなってきたなって思うので、過ごしやすくなっていったらいいなと思います。で僕のまあ夏の思い出ってほどじゃないですけども、花火はね見れたかなと。やっぱ昨今でも昨今結構やっぱりコロナもね、なんだろう、まあ流行ったり収束したりってありますけども、収束したタイミングとかでね花火やってる地域って結構いろいろあると思うんですよ。で僕の地元の近くでもその花火大会があるっていうことあった、まああるっていう予告があったので、それをね家族で見に行って、まあすごかったんですね。何分ぐらいだ、30分やってなかったぐらいだと思うんですよ。15分から20分ぐらいだったと思うんですけど、でもでそこの花火僕らまあやってる限りは毎年行ってたんですよね、言うても。でもでそれん時よりはまあ少ないにしても、全然別にそんなしょぼかったなってことなくて、むしろ本当にいいもの見れたなって思ったので、その辺は良かったなと思います。皆さんどうですか、花火見ましたか。まあ地域によってはねやってないなんてところもあったとは思うんですけども、まあやってるところはありましたらね、やっぱり極力見に行った方が心も安らぎますし、なのでまあもう9月に、ね、なるとやるところなかなかないとも思うんですけど、もしこれからもでもやるよっていうな地域とかまあお祭りとかでね、なんかそういうことありましたら、ぜひ見に行ってみてください。それでは今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということで、いつもの通り決断を始めていきたいと思います。さあまずはね、皆さん気になってるでありましょう、僕のプレイステーション3の行方なんですけども、行方どうなったかというところなんですけども、生死不明ですまあ前回言った通り、その収録後に行ったんですよ、お店に。で見てもらったところ、基板がいかれてんのかな、もしかしたらっていう話で、なんでその修理に出したところです。修理には出しました。ただ多分1ヶ月ぐらいかかるみたいな話で、一応ね、まあ前後ぐらいになると思うんですけど、1ヶ月前後かかるということなので、まだ分かんないです治るかも分からないし、まあ治るにしても、だいぶ後ということで、帰ってきたらね報告しようかなと思います。でこれによってまあ何が起こるかっていうと、見れない録画がいくつかあるんですよね。例えばっていうか、発覚してから別の録画機器で撮ったものに関してはそこから見ればいいんですけど、そのまだ見てないところで、パッてその故障し、なんだろう、見てないところの録画から故障したまでのところの録画3つ4つぐらいあるんですけど、それはやっぱりそのまだ見れないので、移行したところで、でその出した後に違う機器で録画しますってことは、その1話分ぐらいはまだそのプレスリの方に残っちゃってるんで、そこの分が見れてないってことは、その続きが別の録画機器でも見ることができないっていう感じになってて、 ちょっとねそれも変えて騎士台見始めもうすぐに見あの仮に返そう帰ってきたところでまたその寿命が7年復活するってわけじゃないんですよ。まあもうどうなんだろう1ヶ月とかなんのかなわかんないですけどね、延命措置なんで言ってしまえばっていう感じなんで、まあ一応帰ってき次第ね録画もまた見始めようかなとは思ってるんですけども、いつからいつまで見れるかちょっとわからないので、そそくさとね見ながら、まあモンハンもねやんなきゃいけないですけども、でやっていこうかと思います。そんでもってね修理費まあ高かった、めちゃくちゃ高かったんですよ。あんまり具体的な数字言いたくないんですけども、まあ先に言っておくと万は超えます本当にさすがに万は超えましたね。なんで一つ思ったのが、でこれツイッターでも言ったんですけど、ツイッターでも言ったっていうかツイッターであの発言をした真相なんですけども、友達とかに頼めばよかったかなと思って、まあ別にその友達が全員が全員その機械に詳しいってわけじゃないんですけど、本当にワンチャンありそうだなっていうのが2人ぐらい一応いるんですよね。まあもしくはその例えばそういうのに詳しい友達がいるとか、友達の友達っていう意味でとかで2人ぐらいちょっと2、3人ぐらいね、心当たりというか本当にワンチャンありそうだなって思ったのがいたんで、先にそっちにちょっと聞いてみてもよかったかなと思いましたねっていうところが急ぎすぎたかなっていう感じなんですけど、いやーまさかね1万超えると思わなかったんでね。で一応その考えがその修理に出す直前というか前後にはなくて、出した後に思いついたんですよね。あっちの方がよかった、一応聞いてみた方がよかったかなと思って、で1週間ぐらい待った方がよかったかなと思ったんですけど、まあ修理に出してしまったんでねすでにっていうことで、まあ帰ってき次第かなっていう感じですね本当に。なんでまあおそらく1ヶ月後とかになるとは思うんですけども、続報はそちらをお待ちくださいと。今のところ、プレスリーは生死不明です。死んだかもわからないし生きて帰ってくるかもわからないという感じですね。でじゃあ次の話題に行くんですけども、いや待ってでもどれにしようかな、いくつかあるんですけどね、こうあまあこっち行こうかな。まあプレスリーのね関係ってわけでもないんですけども、前回ね死ぬほど眠れなかったっていう話をしたんですが、でその反動かどうかわかんないんですけども、めちゃくちゃ健全に出た日があったっていうのもちょっとお話しようかなと思って、マジで、でも日はまたいだかな、だいたい僕割とやっぱりその推しの配信見たりだとか VTuber さんの配信だったり、まあなんならスマホいじったりっていうことも普通にあるんですけど、ゲームしてたりとかのために、いや結構やっぱ最近って睡眠時間というか睡眠入りっていうのかな、寝ようって思う時間が、まあ、そもそも1時とか2時を超えたりするわけですよ。まあもう行った時はもう3時とかになったりもするんですけど、でまあさすがに6時まで寝れないことはなかったですけどねもともとただ、まあ、2時とか3時まで起きてることもあるというのがあったんですけど、本当に12時ぐらいには寝たっていう日もあって、しかも結構ぐっすり寝れたんですよねその日は。反動なのかわかんないんですけど、でしかもその時は推しも配信をお休みしますって言ってる時だったんで、あこれはじゃあもう寝るなって思ってガチで寝ましたまあ次の日、まあ別に次の日にその疲れが全部吹っ飛んだかっていうとそんなわけではないんですけども、まあでもなんか久しぶりにそういうこともできて、あ健全だなってちょっと思いましたね。なんか逆にありがたみを知ったよなっていう感じはありましたね。やっぱあっては欲しいですけど、配信ってねあっては欲しいんですけど、なかったらなかったでまあそれはそれで幸せだなっていうのも、実感したそんな日もありました。なんで皆さんもねやっぱ睡眠時間って大切です。なんでまあなんだ夜遅くまで起きちゃう人もたまにはね、健全になんならもう日をまたぐ前にはたまには寝てほしいなと思いましたね。そういうこと多分、でもあまりにもやっぱ稼働しすぎていると嫌がおうにも10時ぐらいに眠くなる時ってあると思うんですよ。もうね我慢せずに寝てほしいっていうところはあるんで、ぜひぜひ実践してみてくださいと。じゃあ次はこの話題かな、話題ってほどじゃないんですけどもね、この夏といいますか7月8月ってまあ暑かったじゃないですか。まあこれは年々暑くなっていくと思うんですけど、 なんでまあ話してもいないんで分かってるかと思うんですけども、卓球もねしてなかったわけですよ。あまりにも暑すぎてもう部屋から出たくないもんだってだし、仮に友達誘ったところで、まあ友達も多分乗ってくれないだろうと思って、言うてもで自分からもやっぱ誘いたくなかったし、あの暑い中っていうことで、やっぱり夏って卓球やってなかったんですよ。ただちょっとこんだけねやっぱ涼しくなってきたし、まあ秋といえばね、運動の秋、読書の秋、食欲の秋とかって言われるぐらい、まあスポーツもねその中でもやっぱりやりやすい季節だということで、まあ卓球再始動しよっかなとはやっぱり思いましたね。まあもうちょっと涼しくなってからでもいいかなとは思うんですけども、あの僕割とすごい汗かくんで、ちょっとでもやっぱりこの夏とかで外に出るでもいいですけど、もう本当にちょっと動くだけで汗かいちゃうような人間なんで、それがね夏本当に草暑い日にもう運動なんてしようもんなら何リットル汗出るか分かんないんですよ。熱中症になっても怖いんで、なんでやっぱ夏ってやらなかったんですけどね。まあ秋で本当に気候的にもやりやすくなるんで、やっていきたいかな、再始動したいかなとはちょっと思ってますね。秋ってやっぱりそれぞれさっきも言いましたけども、いろんなね秋がありますので、皆さんもぜひね、自分の好きな秋をこれからね、まあちょっとまだわかんないですけどね、暑くなるかどうかわかんないんですけど、涼しくなってきたらそれぞれ皆さん、自分自身のやりたい秋というのを、実践してみてほしいなと思います。ということで通常話はこんなもんですね。なんでこっからいけるなということで、まあ若干紹介な部分にもなってしまうんですけども、まあ最後にねこの話題を言ってから後半に行こうかなと思うのが、前半最後の話題はこちらですね。仮面ライダーリバイスが、最終回を迎えまして、で次回からは、新シリーズで仮面ライダーギーツになるということで、リバイスのまあ全体としてのね感想というか、まあネタバレは一応極力したくないんで、僕はもう本当は言いたいんですよ。ただやっぱり見たやつ同士じゃないとその感想って言い合えないなと思ってるんで、まあ本当に全体としての感想というかおすすめどころというか、そこだけお話ししようかなと思うんですけども、まあ興味あったらやっぱ見てほしい作品ではありますねっていうぐらい、歴代の中でも結構僕は好きな部類の作品だったなと、全体通してこのリバイスは良かったなと思うので、本当に興味あったら見てほしいなと。まああと見れる媒体があれば、多分いやどうなんだろう、 TTFC ぐらいでしか見れないのかな。まだ多分配信サービスとかだとないような気がするんですね。調べてないんで分かんないんですけど、まあもし見れるね媒体が後々ねありましたらちょっと見てほしいなと思うんですけども、おすすめどころとしてはですね、結構シリアスがまあ多めというか、でシリアスでなんだろう谷を作って、それを結構本当にそのポジティブじゃないですけども、山場にしていくんですよね。谷が深い分結構山もガーって盛り上がるところが多かったのが個人的には良かったなと。でその山場のところ結構すごい盛り上がったなって思うので、そういったのが好きな方はそのメリハリというかねがすごい良かったので、そういったのが好きな方は見れるんじゃないかなと思います。でもってね最終回迎えたんですけど、その最終回の戦いがまあエモいエモいなんですよ。本当に熱いとかじゃなくてエモいなので、そこまではねやっぱり全部見てほしいなと思いますね。でそれっていうのもその中盤ぐらいから明かされたある事実によって、それが最後にちゃんとつながっていくので、その辺はねまで全部見てほしいなと思います。で仮面ライダーって恒例のその後日談というかにあたる、V シネクストがあったりだとか、あと冬映画ね、冬は2作品、まあ具体的な例で言うと次の、冬映画はギーツと、リバイス、まあ要はその現行でやってる仮面ライダープラス、その1作品前のライダーで紡がれるストーリーが冬映画なんですけど、その冬映画なんかでも楽しみだなと。逆に冬映画どういう導入でリバイスが参加してくるのかなっていうのがちょっと楽しみなので、その辺はねそのベシネクストと冬映画と、まあ、どっちも映画館で見ようかなと思ってるので、まあその辺も、まあ、冬映画はね冬映画なんで半年後ですけども、V シネクストの方は V シネクストいつやるんだろう、まだちょっと日付は分かんないんですけどもね、まあ見次第また、お話はねここでレビューはしていこうかなと思っています。 V シネクスト結構ね面白い作品というか、あの今までも 2,3 作品見てきてますけども、あのどれもね結構いい内容だったので今回も期待していますので、見たら感想を言いたいと思います。以上、雑談パート1でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、いつも通りモンハンの話をしていこうとこいついつもモンハンの話してんな。まあ何ってモンハン以外やってないんでね、本当に、ま、毎回言ってますけど本当にあの友達とも遊んでなくて最近、あのまあ招集がかからないっていうのもあるんですけど、誰も集めてないっていうか、遊ぼうって言ってこないっていうのももちろんあるんですけど、ただ要は呼ばれなければモンハンあるしなって思って、やっぱり自分からも誘わないんですよ。でモンハンにも誘ってないですし、でモンハンに誘わないのって、まあこれも何回も言ってるかもしれないんですけど、できるところまではやっぱ自分でやろうと思ってて、シナリオクリアぐらいはソロでね達成した後、なんかそういうなんだろう、ストーリーに関わらないところはあのみんなでやろうかなっていうのは僕の中にちょっとあって、なんで、未だにねソロプレイで、かつまあ他の人と遊んでないソロプレイだって、かつって同じか、あのソロプレイでやっているモンハンの話になるんですが、ただそろそろヘルプ呼ぼうかなってちょっと思いましたっていうぐらい、アイスボーンってパッケージモンスターにイベルカーナっていうのがいて、まあ、氷を操る古竜なんですけども、が、まあ、パッケージを飾っていて、で、まあ、それがやっぱ物語のキーになってくるんですよ。そんなキーなモンスターがですね、倒せてないんですね、未だに。で、まあ、どんなところがやばいかっていうと、まず攻撃が激しい。結構ね、結構絶え間なく攻撃してくるんですよね、向こうから。で、まあ、もちろんその明確に隙ってあるんですけども、まあその隙を狙おうと思うとなんか離れてるんですよ。あのしかもそう、跳ね回るんですよね。攻撃激しいは跳ね回るわで、チャンスがあるにはあるんですけど、まあ少ないんですよ。なんでそのダメージが足りなくて、惜しいところで時間切れになっちゃうんですよね。3オツして負けたことはまだ未だにはなくて、まあとにかくダメージが入らないっていうことで、惜しいところまで行ってるのは分かってるんですけど、まあ結局惜しいところでただ負けるっていうか、まあ、クエストを失敗してしまう。時間制限が来ちゃってね。大体モンハンって、まあ、通常のクエストであれば50分っていう時間制限があるんですけど、その50分以内にまあ倒せないんですよねっていう感じで、まあただ一人でなんとかしてえなとは思ってるんで、まあ武器を変えたりだとかで、あと相手のねちゃんと攻撃パターンはやっぱどんどんだんだんですけど、あの覚えてはきてるので、そういったところを見ながら、まあなんとかしてえなとは思ってますね。でここで重要なのが、そのパッケージに映ってるモンスターだからといってそれラスボスじゃないんですよ実は本当に中間に出てくる、ストーリーにはもちろん関わるんですけど、その中ボスぐらいというかがだいたいパッケージになるんですけど、なんでねラスボスじゃないんですねっていうことはなんですけど、これからもっとしんどくなるんですよキーチーと思ってっていう感じのがねあるんで、あのヘルプも呼ぼうかなっていうのはちょっと検討し始めている。そろそろあのソロだと難しいのかなってちょっと思い始めてますね。でたまたまその YouTube に上がってる、まあやっぱ YouTube ってモンハンの動画を上げてる人って結構いて、プレイ動画を上げてるっていう人ももちろんいれば、解説、その モンハン界の裏設定みたいなのを解説してるチャンネルとかもあったりするんですよ。でその解説の方のチャンネルで、そのアイスボーンが、まあワールドはまだしも、アイスボーンってアクションゲームの中でもすごい難易度高いって言われてたんです。えって思いましたね。あ、俺そんな難しいのやってたんだと思って。でこれ知ってる方がいたら、分かるかもしれないんですけど、ダークソウルっていうシリーズは皆さんご存知ですかね。まあ死にゲーと言われてるほど難易度が結構キチがいじみてる、アクションゲームの本当に頂点ぐらいな、ゲームなんですけども、に匹敵、ワールドはまだしもアイスボーンの方、続編っていうか、追加コンテンツのね、アイスボーンは本当にそのダークソウルに匹敵するレベルか、もしかしたら超えてるかもしれないみたいな解説を聞いて、俺そんな難しいゲームやってたんだと思ってまあアイスボーンの中でもそういうボスレベルのモンスターだと思うんですけど、 でも実際やってると分かるんですけど、まあそれぐらいあるわなと思う程度には、確かにその難しい、あとね、簡単なやつは簡単ですね。ただ難しいのはマジで難しいってちょっと実感してきてるので、まあどうかな、ソロでいけるところまではね、本当にソロでいこうと思ってますけども、あまりにも無理だったらストーリー攻略も任せるかもしれないっていうところまでは、今来ましたね。ちなみになんですが、100時間は超えました。プレイ時間がね、100時間は超えてました。で、ただ100時間超えてても一応未だにクリアまでは行ってない、全クリアないにしてもね、ストーリークリアまでは行ってないっていう部分があるので、まあソロ攻略はできたらいいなとは思ってますね、ちゃんと。なので、まあ今はダウンで一応その武器を作ってるんですよ。そのどの武器、まあ武器って本当に20種ぐらいあるんですけど、20種弱ぐらいあるんですけど、そのうちの、まあただ自分が使える中でどれが一番今のそのイベルカーナっていうのに有効かっていうのを測ってるところですね。で、2種類ぐらいは試したんですけど、その2種類がダメで、なんでまあまた武器ちょっと増やしてみて、ただその武器も弱いとね、さすがにやっぱりダメージが出せなくてまた時間切れになっちゃうんで、その有効な武器を今作ってる最中で、それを作って、持ち込んでいけるかどうかは試してみようかなと。本当に何だろう、防具はほとんど変えなくていいんですけど、武器は変えるだけでも結構違うんで、それだけ狙っていこうかなというところですね。なんで、で、そう、その武器を作るっていう最中も、まあもうすでに失敗した武器ではあるんですけど、それを作った時にまた一つ気づいたことがあって、でそれもやっぱり解説のチャンネルで言われてたんですよね。アイスボーン、そもそも大体のモンスターが硬い。前回ジュラトロスっていうお魚さんが硬いっていう話をしたと思うんですけど、まあモンハンのね顔とも言われる、まあモンハン界の重鎮リオレウスっていう、まあ、モンスターがいるんですよ。分からない方向けにの口調で話すんですけども、そのリオレウスが勝ってる最中めちゃくちゃ硬かったんですね。お前そんな硬かったっけって思ったら、やっぱりそのマスター級になったことで肉質が変わったんですよっていうのに気づいて、まあ多分それジュラトロスも同じだったんですけど、なんで硬くなったかっていうと、それにはそのアイスボーンから追加された要素のクラッチクローっていうのが関係してて、そのクラッチクローでを使うと、まずモンスターにしがみつけますと。でその状態で頭に何だろう、弾丸とか石ころとかをぶつけると相手吹っ飛ばせるんですけど、そのまま三角ボタンの方で攻撃を行うと傷つけ攻撃っていうのができるんですね。でその傷つけを行うと肉質が軟化するんですよ、柔らかくなるんです。で多分その上位とか下位レベルに落ちるんですよね、っていうのを前提で作られてるので、羽がめちゃくちゃ硬くって、本当はその上位下位の頃ってもうとりあえず翼を何だろう、普通に攻撃し続けてると V 破壊っていうのが起こって、翼がボロボロになって、で飛ぶ時間が少なくなるっていうのが、まあリオレウスの特徴なんですけど、まあてか狩る上での攻略法なんですけど、でマスター級に行った時に、マスター級の素材が欲しかったんで、で行った時にあんまりにも翼が硬すぎて、てか弾かれるんですよ本当に。そう、肉質が硬すぎるところに攻撃をする、近接で攻撃をすると武器が弾かれちゃうんですね、っていうことが起こって、お前の翼そんなに硬かったっけって思ったら、まあ硬くなってたという、設定っていうか、そのゲームのシステム上っていうのが発覚して、中指立てたくなりましたねやめてくれよって思ったんですけど、まあ一応羽が硬くなっただけで、頭は多分柔らかいままだったんで、そこにね竜属性の双剣ぶち込めばまあ大体沈むんですけど、それでも30分ぐらいかかったかな多分。まあ攻撃が当てにくいことっていう感じで、全体を通してのね、その難易度上昇っていうものにまだまだ苦しめられてるわけですが、ただこの収録の前日、まあ、バフバロっていうでっけえ鹿みたいなやつがいるんですけど鹿を100倍ぐらいに巨大化したやつがいて、それは結構簡単に狩れたかな。でも、まあ、あれも弱点がちゃんと明確にあって、突進してくるんですよ、木を、なんだろう、 木材を集めてでっかい木材にしながら突進してそれを最後にぶん投げてくるっていう行動があるんですけど、なんとその間にその石ころでも何でもぶつけてあげると盛大にすっ転ぶっていう情報があって、やってみたところマジですっ転んだんで 2,3 発当てなきゃいけないんですよね。それをやって楽に攻略できたので、まあそういった部分もちゃんとなんだろう生かさなきゃいけないんだなとは思いましたね。僕最初そのバフバロに会った時、一番最初ですよに会った時で、こいつってマスター級にしかいないやつで、要はその渡りのいてちっていうアイスボーンから追加された土地で2番目とか3番目ぐらいに出てくるのかなの時って、まだ装備がやっぱり上位の装備だったんで、まあ一発食らったら半分ぐらい持ってかれて、あの回復剤とか飲みながらで 2,3 回死んだよな多分ってなりながら攻略したのを覚えてるんですよ。でそれがやっぱり費用なんだろう分けてじゃないですけども、費用重ねてマスター級の装備をもうすでに作ってて、でそれがやっぱり防御力高いんで、それで行ってみたところ、仮に被弾をしてもすごい少ないダメージで済んで、でさっきも言ったんですけど、その攻略法というか、ただこれ攻略サイト見たわけじゃなくて、そもそもゲーム内にその情報が載ってるんですよ。その突進攻撃中に石ころでも何でも当てるとすっ転びますよっていうのが書いてあったんで、ちょっとやってみるかと思ってやってみたら本当にすっ転んだんですよねあ、これでよかったんだと思って。だから最初に会った時ってその情報もないんで、それがね罠でしたね。でまあ楽に狩ることもできたんでね、まあこれからですね、これからだなとは思いましたね。やっぱりなんで装備も作りつつ、そういった攻略情報も確認しつつ、やっていけたらなと思います。まずはイベルカーナで、イベルカーナが、まあ、終わった後どう何が出てくるのか分かんないんですけど、まだそれ以降もどんどんどんどん勝っていけたらいいなと思います。なんとかその辺は全部ソロでいきたい。まあ、これはもう知っちゃってることなんで先に言っちゃうんですけど、一応アイスボーンの、まあ、ラスボスと言われるのは、アン・イシュワルダっていう、なんて言えばいいのかな、まあ、最初はなんかめちゃくちゃ岩をまとってるんですけど、その岩のベールを脱ぐと、振動を操るのかな、でなんか地面を振動させて潜ったりできるみたいな、ことができる、まあ、巨大なドラゴンがラスボスに出てくるっていうのは知ってるんで、まあそこまではソロでいけたらいいなとは思ってますね。もうそれが終わったらもうガンガンに友達誘って他のエンドコンテンツは、こなしていこうかなと思っております。まあこれからね、まだモンハンやりたいという方はね、こういったのをぜひ参考にしていただけたらと思います。イベルカーナーとにかく攻撃は激しいし、めちゃくちゃぴょんぴょん飛び回るんで、攻撃が当てにくい。なんでもしかしたら一発一発が重い体験だとかハンマーだとかぐらいは相性がいいのかなっていうのはちょっとこれから検証していこうかなと。体験僕使えないんですけどね、ハンマーは使えるんで、検証していけたらななんて思っています。まああとモンハンはね、そもそもワールドじゃなくてライズの方が最新作なので、そっちでやりたい方はそっちの攻略方法を独自に見つけてみてください。以上、雑談パート2でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。そう、仮面ライダーの方でちょっとお話し忘れたのが、まあ次回からね、仮面ライダーギーツという、まあ、新しいシリーズが始まるんですけど、まあすでに出されている情報としては、仮面ライダー同士のバトルロイヤルということで、仮面ライダー同士が戦い合うんですけども、ただこれって実を言うと過去に1回やったことあるんですね。平成3作目仮面ライダー龍騎の頃が、仮面ライダー13人が戦い合って、しかも願いを叶え最後まで残ったライダーが、願いを叶えられるっていう、システムだったんですよ、ストーリー上ね。っていうのと結構似てるからか、今その YouTube チャンネルとかで龍騎が無料で1週間に2話とかなのかな、わかんないですけど公開されてたりもするので、まあそういった関係性なんか、関係性はないにしてもまあ比較対象とかにはなっていくのかなという感じですね。なんで、で龍騎割とまあ悪くはないなって思う作品になったので、まあ好きか嫌いかで言われるとどうかな、まあところどころ好きでしたね。 なんかシーンによってはというか、全体通して嫌いってわけじゃないんですけども、まあまあまあいい作品だったんではないかなと思っているので、まあ、今回のギーツがどうなるのかっていうのはやはり見届けていきたいなと思います。でギーツに関しても多分1話見た感じで、まあ、どういう風になっていくのかなっていう感想なんかはもしかしたら次回するかもしれないので、お楽しみにということで、この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、またはツイッター、そしてマシュマロまでお願いします。感想や質問、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。さて今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。